ヘブル人への手紙の11章の今日は21節から勉強に入ります。ヘブルの11章の21節から今日の勉強に入ります。読んでみましょう。信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。どんな戦いでヤコブはこれヨセフの二人の子供、自分にとって孫を祝福するものとなったのかということを理解しないと、この21節の信仰によってという言葉の意味を理解することが難しくなります。できないことになってしまう。だもんですから、ヤコブという人がどういうことをしたのかというところから今日の勉強に入ってみましょう。ヤコブというのはもうご存知と思うんですけれども、生まれた時から他人の努力を利用して自分の利益を得るようにする生活をしてきておりました。ヤコブという名前は、原本ではかかとをつかむ人という意味になっているんですけれども、もう少しはっきりと日本語で言いますと、たかりや詐欺師ペテン師的な生活をしている人という名前になります。双子の兄エソーの長男の権利を騙し取りました。父親のイサクを騙して長男に行くべき祝福を、これは親父さんイサクは兄エソーに渡したいと望んでいた祝福と言ってもいいんですけど、それをヤコブが取ってしまった。こうしてですね、今度はその兄さんのエソーがヤコブを恨んだのを知ったもんですから、母親リベカと一緒になって、ヤコブが自分の兄ラバンのところへ逃げていけるように、母親のリベカはいろいろと段取りを取りました。カランの地にいるヤコブのおじさんラバンのところに行くようにいたしたわけです。聖書で裏付けをしていきましょう。創世記の27章に戻っていただきましょう。創世記の27章の41節から読んでいくと今日の出来事がわかると思います。エソーは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエソーは心の中で言った。父の喪の日も近づいている。もう少したら親父さんが死ぬと思った。それから80年もまで生きてるんですけども、その時弟ヤコブを殺してやろう。兄エソーの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり弟ヤコブを呼び寄せて言った。よく聞きなさい、兄さんのエソーはあなたを殺そうとして、あなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立ってカナンへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなた方二人を、実はこれ自分の親父さん、夫イサクとあなたという意味なんです。二人を失うことなどどうして私にできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。このヘテ人の娘、これは兄エソーの息子エソーの長男の嫁さん二人のことです。生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるでしょう。イサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福し、そして彼に命じて言った。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさい。全能の神がお前を祝福し多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの民の集いとなるように、神はアブラハムの祝福をお前とお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、ヤコブとエソの母リベカの兄アラム人ベトエルの子ラバンのところに行った。さあこの28章のこの10節に行ってみましょう。その行く途中で実はこういうことが起こってます。28章の10節です。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神イサクの神主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。 あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家にほかならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。ほいでこの場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前ルズであった。それからヤコブは誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が行くこの旅地で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。さあ、ヤコブは神様が自分に対してどういう計画を持っているのか理解をし、神様に誓いを立てております。ほいで神様の指示に従う行動を取るようになってきました。で、おじさんラバンのところに行ってからは実は真面目に働き出したんです。そしてラバンの2番目の娘ラケルに結婚したいという気持ちを持っておじさんラバンに申し出ました。29章の15節から読んでいきましょう。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからと言ってただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア、娘の妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。するとラバンは娘を他人にやるよりはあなたにあげる方が良い、私のところに留まっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。まあ、7年間真面目に働いたんです。だもんだからおじさんのラバンは約束の通りヤコブに結婚させることにいたしました。ところがですよ、実際に結婚させたのは上の娘レアだったんです。おじさんもペテン師でした。今の17節に戻っていきましょう。レアの目は弱々しかったが、多くの解説書はですね、これでもってレアは金眼だったなるという解釈をしているけど、実はそういう意味じゃないです。原本ではですね、これはヘブル語でラックという言葉なんですけど、どういうのか、デメキン目玉という意味なんです。デメキン目玉だった、まあ、見た格好非常に良くないと思う。ヤコブがよく働いたので、以前のヤコブとこれ違うというの分かっていただけれども、以前は自分が働かないで人の努力を利用して自分の利益を得ようとしていたペテン師だったんですけれども、今では自分の労働で正当な報酬を手に入れるようになっているわけなんです。だもんだからおじさんのラバンは先に姉さんのレアと結婚させておいたんですけど、それから後でもってラケルともう7年間働いてくれたら妹、自分の下の娘ラケルを嫁にやってもよいと言い出しをしました。これはですね、29章の26節から見ていただきましょう。ラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚恋の週を過ごしなさい。つまり結婚してしまい、そうすればあの娘も2番目もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に仕えなければなりません。さあ、ここでですよ、このラバンの言葉に気をつけていただきましょう。ラバンはどういう気持ちで、どういう意図で、何を考えてこんなことをヤコブに言い出したのか。実はですね、この言葉の裏にはラバンはヤコブが下の娘ラケルと結婚することを望んでいないんです。ラバンはどうしたかといったら、ヤコブをだまかして誰も結婚してくれそうもない上の娘レアと結婚させたわけです。で、下の娘とは結婚させたくない、いい娘ですから。だもんだからあと7年間働いたらラケルと結婚させてもよいと言ったわけなんですけど、多分ヤコブはあと7年も働くんならと言って諦めてくれると思っておりました。ところがですよ、ヤコブはラケルを諦めようとしないんです。それどころか前よりも一層一生懸命働き出しました。だもんだからラバンはどうしたか、ヤコブが諦めるように 今度はヤコブに対する給料を何度も何度も減らしていきました。ヤコブ自身は10度も減らされたと言っております。これもまず証明しましょう。創世記の31章の7節を見ていただきましょう。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。客中には10度と書いてあります。10回も給料を減らしていった。そうしたらヤコブはラケルの結婚を諦めると考えたわけです。ところがですね、どうなったか。この時点でヤコブは他人のかかとにつかまる生活をするのではなくて、神様につかまる、神様を頼りにする生活を送るにしました。そうしたら神様が祝福してくれるというのを学んだんです。だから神様を頼りにする生活を始めました。そしておじさんラマンがいろいろと企んだヤコブを経済的に物資的に苦しいものにしようとしたって、神様はヤコブに知恵を与えて、どうやったら経済的にも物資的にも豊かになれるのか、いろんな道方法を教えております。簡単にですね、どんなことを神様がヤコブに向かって教えたのか、創世記の30章の25節からちょっとだけ読んでいってみましょう。あまりこういうところにグズグズしてはいたくないんですけど、創世記の30章の25節から神様がどんな知恵をヤコブに与えたのかちょっと並べてみます。ラケルはヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちや子供たちを私に与えて生かしてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えて私の働きはよくご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。さらに言った。あなたの望む報酬を申し出てくれ、私はそれを払おう。つまりもうちょっと働け、こうしたら帰らせてやるというわけなんです。どんな働きをしようとさせたのか。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を飼ったのか、あなたはよくご存知です。私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主はあなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。これ実は神様からの啓示で言ってるんですよ。私は今日あなたの群れを皆見回りましょう。その中からブチギやまだらけのもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではまだらけとブチギのものを取り出してください。ほいてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られた時、私の正しさがあなたに証明されますように。ヤギの中にブチギやまだらけでないものや羊の中で黒毛でないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるのです。まあ盗んだものと見てくださいという意味です。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。ラバンはその日、シマゲとマダラゲのある親ヤギとブチゲとマダラゲのメヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブとの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。ヤコブはポプラやアーモンド、要するにヤコブはこのマダラゲのもの一匹持っていないんですよ。ラバンがみんな取り出しちゃったわけです。そこでヤコブはポプラやアーモンドや鈴掛けの木の若枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにし、その枝を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水船の中に群れに差し向かいに置いた。そこで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、シマゲのもの、ブチゲのもの、マダラゲのものを産んだ。ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのシマゲのものと真っ黒いものとに分けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作ってラバンの群れと一緒にしなかった。その上、強いものの群れが盛りがついたときは、いつもヤコブの群れの目の前に向けて枝を水船の中に置き、枝のところに継がわした。しかし群れが弱いときにはそれを置かなかった。こうして弱いのはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとなった。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷及び落馬とロバとを持つようになった。ヤコブは合計10年間働いて、自分が結婚したいと望んでいる女性を妻に迎えることができました。7年間働いて長女のレアと結婚した。それでさらに7年間働いて次の娘ラケルを妻といたしました。ところがですよ、レアもラケルも両方とも女奴隷を一人ずつ連れてきているんです。 レアもラケルもヤコブとの間に子供を作ることに夢中になったんだけども、それだけじゃ十分でないことがわかると。自分の女奴隷を使ってヤコブに子供を産ませたんです。だからヤコブは2人の妻と2人の女奴隷と5から合計12人の子供たちを産んでおります。この12人が後ほどイスラエルの12部族の各々の頭となった人たちです。ちょっと横道に入りますけど、ここでもってですね、今一度創世記の25章の23節に戻っていただきましょう。神様はイサクの妻レベカに向かってこういうことを言いました。レベカが双子を身ごもったときにこういうことを言った。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。兄が弟に仕える。この種の仰せはイサクの子供であるエソーとヤコブにだけ通用するものではなくて、実は主がイサクの妻レベカに知らせる前からすでにこういう動きを取っていたということをまず調べてみたいと思うんです。それからこのヤコブのものに戻りましょう。兄が弟に仕える、注意してくださいよ。実は神様が最初に計画をしたものは、一番最初に計画をしたものは、長男がその家を継ぐべき世々に渡って自分の家族を妹を守って、女の子孫でありアブラハムの子孫と呼ばれているイエス・キリストをこの世に送り出すための家計を成立させようと神様は望んだんです。けれどもこの計画は初めから壊されてしまいました。長男が神様の心を理解せず、神様の教えに忠実ではなく、神様を信じる生活を送っていなかったから、神様は兄が弟に仕えるという形に変えちゃったんです。いつから始まったか。アダムの長男は誰かご存じだろうと思う。カインです。ところがカインは神様の教えに従わず弟アベルを殺してしまいました。だもんだからその後から生まれた、実はアダムとイブから見たら三男坊のセツが女の子孫の家系を継ぐものとなっております。だからカインの子孫が神様を信じていない家系が節の子孫に、神様を信じている子孫に使えるようになっています。もっともですね、それからあとこのノアの家族だけが残るようにもなっちゃったわけです。じゃあその次では誰がいるか。アブラハムの長男は誰なのか。イサクと言わないでくださいよ。アブラハムから最初に生まれた男の子はイシュマエルなんですよ。だけど神様はイシュマエルを退けてアブラハム家の跡取りにはしませんでした。弟であるイサクをアブラハム家の跡取りにいたしました。なんでか、多くの人はですね、この時点でもってイシュマエルはアブラハムと女奴隷との間に生まれたからだという説明をいたします。イサクはアブラハムと妻サラとの間に生まれたんだから、神様はイサクを大切に思って、女奴隷との間に生まれたイシュマエルを大切に思っていなかったという解釈をするけれども、正しくはないんです。すぐ分かってきます。その次の代でどうしたか。イサクから生まれたのは双子です。両方とも妻リベカから生まれている双子として、けれども神様は一人を受け入れてイサクの跡取りにしました。だけどもう一人を退けました。ヤコブを神様のからの女の子孫が生まれるものの家系としているけれども、兄のエソの方を退けちゃった。どうしてか。もしもですよ、イシュマエルが女奴隷から生まれたから神様が受け入れなかったとして、跡取りにしなかったというのだったら、その次の代でもってエソーとヤコブとはどう解釈したらいいのか。同じようにイサクとレベカとの間から生まれた双子でしょ。どうして神様は違いをつけたのか。一人は神様の約束を信じて神様の教えに従う道を歩んでいるんです。もう一人は神様の約束を信じていない、神様の教えに従った歩みをしていないんです。だから一人を選んで一人を選びませんでした。言い方が言えたら、一人は信仰の人です、だからこちらを選んだ、もう一人は信仰でない人、不信仰の人、だからそちらを神様選ばなかったということができるんです。これがですね、もうその次の世代になるともっとはっきりと分かってきます。二人の妻と二人の女奴隷から生まれたヤコブの12人の子供たちというものは、12人全部が神様の 目に留められ、イスラエルの十二部族の出発点となっているんです。だからいつ生まれたのか、誰から生まれたのかということを神様は大切にしてるんじゃない、生まれ変わりが神様にとって大切なんです。外面的にどれほど素晴らしい人のように見えても、神様を信じ神様の教えに忠実であることを誓い生活を始めるのでなかったら、所詮はサタンの子供としての本領を発揮するようになってきます。だから神様はこういう人に目を留めないんです。過去においては詐欺師であろうと、ペテン師みたいな生活をしている人であっても、生まれ変わりをすることでもって、そして神様の教えにしたかった生活をしていくことでもって、神様によって変えられていくので、神様は喜ぶんです。その人を受け入れるんですよ。ヤコブから生まれた12人の子供たちというもの、2人の奥さんと2人の女奴隷と合計4人の女から生まれた12人全部が神様から喜ばれるものとなった理由は、そして12部族が生まれるようになったのは、ヤコブの妻から生まれてきたからという理由でもなければ、女奴隷から生まれたからといったもので決まるものでもないというのをこれで分かっていただけると、12人全部が神様を信じ神様の教えに従う生活を送ろうと自分で選んで前進をしていったからなんです。さあ、ここまでやっておいてですね、ヘブル書の11章の21節今一度読んでみましょう。またすぐ別のところに移ってしまいます。信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを、自分の子供の一人ヨセフをの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。信仰によってヤコブは死ぬとき、死ぬ少し前にというんですから、ヤコブが死ぬときまでの歴史を知らなかったら、ここで信仰によってという言葉の意味が分からなくなる。だからですね、ヤコブが死ぬときまでの歴史をですね、ごくごくかいつまんで説明いたしましょう。今言ったように、二人の奥さんと二人の妾とヤコブが持っておりました。一番愛している妻のラケルが死んじゃった。一番先に死にました。その後でもって息子の一人のヨセフが、ヨセフは17歳の時なんですけども、いなくなっちゃった。兄さんたちに奴隷としてエジプト人に売られてしまったんです。一番ヤコブが愛していたのが、11人いた息子の中ではヨセフでした。ヨセフはエジプトで散々苦労しながらも、エジプトの王様のパロの夢を解き明かしをしたりして、そしてですね、こういうことも言った。7年の豊作の後、7年の大飢饉が起こる。だから豊作の年に食料を貯めておいて、飢饉に備える必要がある。などといったようなことから、これ夢の解き明かしをしたことから、パロに用いられて、ついにはエジプトで王様パロのすぐ下、第2の地位に作るところまで出世いたしました。その頃、親父さん、ヤコブや兄弟たちがいたカナンの地では飢饉となったから、ヤコブは、子供たちをエジプトに送って穀物の買い入れをさせたわけです。二度もさせました。自分の息子ヨセフがいると知れないでやった。ヨセフは自分の兄弟たちが来たことを知りながらも自分の身分を隠していたんです。だけど二度目に来た時にとうとう身分が隠しきれないで、自分の父親ヤコブも兄弟たちもエジプトに住むようにヨセフが申し出をして、みんなが申し入れを受け入れたもんだから、エジプトのゴセンの地に住み着くことになりました。実はここからですね、このヘブル書11章の21節の出来事が始まるんです。だけど創世記の48章でこれ読んでいってみましょう。相当に飛ばしているから、皆さん家に帰ってからですね、これだけの間のものをですね、聖書で見て、創世記の20章、22、3章、5章ぐらいから40何章まで読んでいただきたいと思う。今はですね、48章の1節から読んでいきます。これらのことの後、ヨセフは、あなたの父は病気ですと告げるものがあったので、ヤコブは病気だと言う告げたもんだから、彼はその二人の子、マナセとエフライムを連れて行った。ある人がヤコブに告げて、あなたの子、ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは、つまりヤコブのことをイスラエルという名前に変わったわけですけども、それが力を振り絞って床に座った。ヤコブは息子ヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセは ルベンやシメオンと同じように私の子にする。ここ大切です。後ほど戻ってきます。しかし後からあなたに生まれる子供たちはあなたのものになる。しかし彼らが家を継ぐ場合、彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。私のことを言えば、私はパダンから帰ってきたとき、その途中カナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。そこからエフラテに行くにはなお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道のその場所で彼女を葬った。この五節の言葉気をつけていただきましょう。エジプトで生まれたヨセフの子二人は私の子ヤコブの子となる。つまりヤコブの後を継ぐものとなる。ヤコブの子ヨセフの後を継ぐんではないんです。ヤコブの後を継ぐ子供になる。孫として取り扱わない。まあ、ちょっとこんがらがるからですね、整理しましょう。ヤコブには10人の息子たちがおりました。その連中がイスラエルの12部族の出発点となって12の部族、国を建てております。ところがですよ、12人の一人のレビという子供は後ほどレビ族と呼ばれるものになって、イスラエルの中でもって祭司の役割をする民族になりました。どうしてこんなふうになったのか、これすぐ戻ってきます。どうして私がそういうふうに言ったかというと、祭司たちはイスラエルの後ほどカナンの地に戻った時に12に土地を分けたわけですけれども、その時にレビ族は土地の相続権がなかったんです。祭司だから土地を相続してはいけないということになった。11人残ったわけでしょ。12人息子がいたわけですから、そのうちの一人レビはヤコブからの相続権はなくなっちゃってる。土地を受け継ぐことができない。だもんだから残り11人です。そこの中にヨセフが入ってます。ところがですよ、ヤコブはヨセフに向かって、お前から生まれた二人の子供はヤコブの私の子供になると言いました。ということはですよ、ヨセフから生まれたこの二人の子供はマナセとエフライムとはヤコブの子供としての生活をしなければいけなくなります。ということはですね、ヨセフはこの11人の中からどかされてヤコブの財産を受け継ぐことができない。二人の子供がヨセフの地位を受け継ぐことになるんだと言った。12人ヤコブから子供が生まれています。レビ族は祭司だからといって土地を相続する権利がないと言って犯された。ヨセフに向かってはお前の二人の子供が私の後取りになる、私の後を継ぐもんだと言ってヤコブが言ったもんですから、ヨセフもどかされてた。ほいで二人が入りました。だからこれで合計12人になるんだ。そのためにヤコブはヨセフの子供二人を祝福すると言い出したのがこのヘブル書11章の21節なんですよ。どんなふうにして祝福したのか、どんなふうにして信仰を使ったのかという前にですね、ちょっとこういう説明をしておかないといけないから、今一度この説明に戻りましょう。出発点では先ほど説明したように神様が計画したものは、長男が神様からの祝福を受けるようにしていたんです。そして長男を通して、その長男の家系を通して神様は最後に女の子孫をから、女から生まれるその子孫をこの世に送り出そうと考えたんです。ところがカインもイシマエルもエソーも神様を信じていないから、信じるものにならないもんだから、神様はその家督を、相続権とそれに伴う祝福と弟に渡しました。ここでですよ、ヤコブの12人の子供たちがどうなったのか、どんなふうに祝福をヤコブから受け取ったのか、また創世記の49章でですね、ヤコブが実はいろんな予言をしてるんですけども、その予言をしてるのをまず先置いてですね、子供の名前を全部並べてみましょう。皆さん家に帰ってからこの書かれている順序に書きます。後ほどですね、歴代史でもってヤコブからどんな子供が生まれてるのかって書かれているところもあるんですけど、この今創世記の49章で書かれている通りの順序で書きますから、その通り皆さんもですね、ちょっと覚えてみましょう。長男がルーベンです。長男がルーベンでした。2番目の子供がシメオンという名前で呼ばれております。3番目がレビでした。4番目が ユダです。5番目の子供がセブルンという名前です。これは皆さん書かなくても聖書を読めば分かると思う。6番目の子供がイッサカルという名前でした。7番目がダンです。8番目がガド、9番目がアシェルです。10番目がナフタリ、11番目がヨセフ、12番目がヨセフが実は売られた後で生まれたベンジャミンです。失礼しました、これはベニヤミンになってるかもしれない。ベニヤミン、さあということになるとですよ、神様が最初に望んだのはヤコブの持っているもの全部は長男が受けるべきでした。以前に説明しましたでしょ、長男がどれほどのものを神様から受けなきゃいけないのか。まず受けなければいけない一つは祭司が、その前にこういう順序で言ったからこう言いましょう。まず家の中の支配権を長男が受け取ることになるはずです。そして弟妹たちの世話をして、弟たち妹たちに財産を分けてやって生活独立させるようにするのが長男です。この家族の中での最初の役目を持っているのは長男です。3番目に2倍の相続権を持っていた。他の兄弟たちが受け取れるのも倍のものをこの長男が受けるべきはずだったんです。だから本来ならばヤコブが持っていたものが兄弟たち12人に分けるんだけれども、その中でもって家の支配権はルーベンが持ってなきゃいけなかった。祭司の役目もルーベンが持ってるわけだった。2倍のものを、他の兄弟たちも2倍のものをルーベンが受けてなきゃいけなかったはずなんです。ところがルーベンがとんでもないことを犯した。歴代史第一の5章を見ていただきましょう。このおかげでルーベンはこの長男の権利を失っているんです。歴代史第一の5章の1節を見ていただきましょう。イスラエルの、これヤコブのことを後ほどですね、イスラエルという名前に変えられているから時々イスラエルとかヤコブとか両方ですね、こう入れ混じりで使われているんですけど、イスラエルの長子ルーベンの子孫、彼は長子であったか長男であったか、父の寝床を汚したことによりその長子の権利はイスラエルの子ヨセフに与えられた。系図の記載は長子の権利に従って行うものではない。どういうことをしたかといったら、実はですね、父ヤコブの目かけと一緒に寝ちゃってたんです、この長男ルーベンが。だもんだから、要するに不倫をしたから長男の権利は彼から取り上げられちゃった。さあそれ取り上げられたのがどうなったか、まずですねこの2番目の祭司からいきましょう。この祭司の役目はレビに移っております。だからレビの子孫がレビ族と言われて、祭司の役目をずっと今度はやるようになって、イスラエル全部の祭司の役目として動くようになった。長男が家族を支配する権利を持ってたわけです。だから他の兄弟たち弟たちは長男の指示に従っておのおの自分の家族を守るようにするべきだった。ところがですよ、このルーベンが長男の権利を失ったもんですから、家族を支配する権利がどこに行ったか、レビには行きません。これがユダに移った。だからユダの家系からイスラエルの家族全部を支配するものが生まれているんです。まずこれ話を進めるまでこれをまず証明しましょう。これは創世記のですね49章の創世記の49章の9節を見ていただきましょう。ヤコブの予言の中でこう書いてあります。49章の9節です。 ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また雌獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰が彼を起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖もその足の間を離れることはない。ついには城が来て、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメスロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒により曇り、その父はその歯は父よりも白い。まあ、これでわからないからですね、マタイの一章に行ってみましょう。もっとはっきりします。マタイの福音書の一章では、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図というのがあります。二節を見ていただきましょう。どう書いてあるか。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルが生まれて、パレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、というふうにですね、ユダが女の子孫を産ませるための、最後のイエス・キリストをこの世に送るための家督を継ぐものになっておりました。長男のルーベンから本当は出るはずだったもの、家の支配権をユダが受け取った。さあ、それじゃあですね、この2倍のものは一体どこに行ったか。実はですね、この家督の2倍のものがヨセフに行っちゃったんです。ところがですよ、ヨセフは長男の権利でこの2倍のものをヤコブから受け取ることになるんだけれども、ヤコブは何と言ったか。ヨセフ、お前に渡すと言っていないんです。これが先ほど読んだ創世記の48章の5節に戻ってくるわけです。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの2人の子は私の子となる。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にする。そしてヨセフ、お前に渡すはずのこの2倍のものをお前の2人の子供マナセとエフライムとに分けると言ったわけ。だから祝福をすると言ってるわけなんです。これがヘブル書11章の21節なんです。ヨセフには長男のマナセと次男のエフライムがおりました。さあ、今度はもうこれからもうこの兄弟10人のことはやめてですね、このヨセフのこと、そしてヤコブとのこの関係だけにいきましょう。兄がマナセ、弟がエフライムという二人がおりました。さあ、これに対して信仰によってどういうことでしたか。今の創世記の48章の1節から今一度読み直しをして、その先まで行ってみましょう。そしたらはっきりわかります。これらのことの後、ヨセフにあなたの父親は病気ですと告げるものがあったので、彼はその2人の子マナセとエフライムを連れて行った。ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。ヤコブ、イスラエルはヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズで私に現れて、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセは、これもってまず順序を変えているのを覚えてください。エフライム、弟の子マナセとはルベンやシメオンと同じに私の子にする。さあ、その先に行きましょう。しかし後からあなたに生まれてくる子供たちはあなたのものとなる。しかし彼らが家を継ぐ場合、彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。つまり三男坊が長男の名前マナセを継がなきゃいけない、四男坊がエフライムという名前を継がなきゃいけないんだとヤコブが予言をいたしました。私のことを言えば、私がパダンから帰ってきたとき、その途中カナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。そこからエフラテに行くにはなお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘメへの道のその場所で彼女を葬った。イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。 つまりマナセとエフライムのことです。すると父は彼らを私のところに連れてきなさい、私が彼らを祝福しようと言った。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。目くらになっちゃったんですよ。そこでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らを口づけして彼らを抱いた。イスラエル、ヤコブはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようと思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供をも私に見せてくださった。目は見えないんですよ。感じで分かってるわけです。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、顔を地につけて口を拝んだ。それからヨセフは二人を、エフライムを自分の右手に取って、イスラエルのヤコブの左手に向かわせ、マナセは自分の左手を取って、イスラエルの右手に向かわせて彼らに近寄らせた。さあ、これはですね、ちょっとわからないかもしれないから、ずっとわからないかもしれないから、でもいたしましょう。うちの女房に来てもらいましょう。うちの女房がヤコブ、イスラエルです。ちょっと来て、ここで椅子に座ってくれる？椅子持ってきて。だからよく覚えてください。うちの女房が、これがイスラエル、ヤコブなんですよ。私がヨセフです。で、何をしたいのかと言ったらば、主の勝利の右の手はというふうに、右の手の方が祝福がたくさんある。私は、つまりヨセフは、長男に、マナセに、より多くの祝福を与えてほしい。だからどうしたか。ここにありますでしょ。エフライムを自分の右の手に取った。次男坊を自分のヨセフの右の手に取った。マナセは自分の左手に取ってイスラエルの方に近づいていった。だからこちらが、これは長男としていただきましょう。これが長男です。こっちが次男坊です。だから空っぽの手です。ほいでもってこうやって子供を抱いてそれでいった。こうしたらですね、こうして父親ヤコブの前に行ったら、そのままヤコブが手を出してくれれば、右手が長男の上に関わり、左手が次男の方に上に乗っかって祈ってくれるわけでしょ。祝福してくれるわけでしょ。だからヨセフは親父さんが目が見えないんだから、だからこういうふうにして自分の左手に長男を抱いていったら、そして親父さんの前に行ったら、親父さんの右手がすぐにそのまま長男の上に手を乗っけてくれる。自分の右手に次男坊を抱いていたら、親父さんの左手がそのまま手を伸ばせば次男坊の上に乗っかってくれる。だからといってこういう形で近寄ったわけです。はい、それでこれでみんな分かっているだけだと思う。これをですね、13節で説明しています。ヨセフは2人を、エフライムつまり次男坊を自分の右の手に取って、イスラエルの左手に向かわした。あまり祝福のない方に向かわした。マナセ長男を自分の左手に取って、イスラエルの右手に向かって彼に近寄らせた。そしてヤコブの、つまり親父さん、イスラエルの右の手が長男の方、マナセの上に乗るようにしたんです。さあ、そしたらどうなったか。ヤコブは目が見えないんですよ。だもんだから息子ヨセフはわざわざ気を利かして、ヤコブがただ手を伸ばしさえすれば、ヤコブの右手が長男のマナセの方に来るように、で左手が弟次男坊のエフライムの方に来るように、ヤコブは自分の二人の子供、いやヨセフは自分の二人の子供わざわざ考えて抱いて親父のとこ行ったんです。ところはどうしたか。14節。するとイスラエルは、ヤコブは左手を伸ばして弟であるエフライムの上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差して置いたのである。それからヨセフは祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがこの御前に歩んだ神、今日この日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真ん中で豊かに増えますように。つまりヨセフはわざわざヤコブ、自分の親父さんがそのまま手をまっすぐ伸ばせば、右手が長男に、左手が次男坊に行くようにしようとしたのに、ヤコブがどうしたか。手を入れ替えて、右手が次男の方に、左手が長男マナセの行くように祈っちゃったんです。さあ、ヨセフがどうしたか。 これは困るわけでしょ。兄貴に祝福してもらおうと思って、兄貴のわざわざイスラエルの、つまりお父ちゃんヤコブの右手の方に伸ばせればいいように持っていったわけですから。ヨセフは17歳、父が右手をエフライム、次男坊の頭の上に置いたのを見て、それが間違っていると思い、父の手を掴んで、それをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った、父上、そうではありません。こっちが長男なんだから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし、父は拒んで言った。分かっている、我が子よ。私には分かっている。彼も、つまり長男も、一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は、彼、兄エフラ、いやマナセよりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。そして彼はその日彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムや弟やマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムを弟をマナセの先にした。なんでか、ヤコブはその昔神様の約束と計画としたことを覚えているんです。兄が弟に仕える。ヤコブ自身が自分の兄エソーよりも神様によって祝福を受けました。で、今日までの生活を過ごしてきている。だから自分の息子ヨセフの子供のうち弟の方が右手で祝福を受けるようにしたんです。ヤコブは目が見えないんですよ。どっちが兄貴でどっちが弟なのか姿を見たいと見えないんです。自分の息子ヨセフも分かんなかったぐらいですから、目が見えないんです。だもんだからヘブルの11章21節、信仰によってヤコブはヨセフの子供たちを一人一人祝福をしたということになるわけです。神の霊の導きによらなかったら、どっちの子供に右手を置いたらいいのか分からないはずです。しかもですよ、ヨセフはヤコブのこの右手を長男に置いてもらおうと願って、ヤコブの間違いを指摘しました。それなのにヤコブはそれに対して、今読んだところですけども、分かっている我が子よ、私には分かっている。彼も、つまり長男もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほどまで多くなるであろう。そして祝福をして、エフライムを弟をマナセの先にした。だから信仰によってと書いてあるんですよ。さあ、これだけで話が終わるか、実は終わらないんです。兄が弟に仕える。原本ではですね、大きい息子が、大きい子供が小さい子供に仕えるということになっています。年を取っている子供が年の幼い子供に仕えるというのがですね、兄が弟に仕えるという言葉に訳されている。これ兄だけじゃない、年取ったものが、だから姉さんが妹に仕えると、これ同じような表現法になるわけです。ヤコブは神の霊に導かれて、手を交差して右手を弟の方に置きました。どうしてこんなことをわざわざしたのか、なんでこれ信仰なのか、その昔兄が弟に仕えるからと言われたからそれだけなのか、そうではないんです。もっと大切なことをここで実は示しているんですよ。何を示しているか、宇宙を作った神様はその一人子イエス様を祝福すべきもんでしょ、右手を置くべきもんでしょ。ところが十字架でもって手を交差して、イエス様の弟妹若い者の方に右手を多くの祝福があるように置いて、私たちを祝福してくれた。私たちが呪われるべき左手をイエス様の上に置いて、呪いを全部イエス様にぶっかけてる。兄が弟に仕える、このモデルなんですよ。私たちを祝福するために一番大きな祝福を 私たちの右手で置いてくれて、十字架でもってイエス様が本当は祝福を受けるべきものを私たちが受けて、いや私たちが受けるべきものを天の父はイエス様の上に置かばせたんです。兄が弟に仕えるんです。コリント第2の5章の21節を挙げていきましょう。これではっきりとこの意味がわかると思う。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。祝福を受けるべきはずの兄さんが祝福を受けないで、弟たち妹たちが祝福を受けちゃった。神様から罪と見られるべきはずの弟たち妹たちが全部その罪がイエス様の方、長男の方に行っちゃった。そして弟妹が自由な身になった。これを信仰でヤコブが見せられたから兄が弟に仕えるという動きをとっているんですよ。今の時代まで兄が弟に仕えるという教えが、年取った者が家族の中で大きな子供が小さい子供のために仕えるという、今でもやってるんです。教会でもと同じわけなんですよ。長いことクリスチャンに行っている人、兄さん姉さんが新しく来た弟妹たちのために助け上げてあげなきゃいけない。自分たちが苦労してでも新しく来た人たちを助けてあげるようにしなきゃいけない。兄が弟に仕えなきゃいけないんです。兄が弟を支配しちゃいけないんです。これをその昔の昔からずっと今までも続いてきているんです。さあここで今一度創世記の48章のその先に行ってみましょう。創世記の48章の15節から見ていきましょう。面白い言葉があるのですね、皆さん気がついていないかもしれない。15節にこういう言葉が書いてあります。それからヨセフを祝福してヤコブが言った。ところがですよ、ヨセフを祝福したとは言いながらも、ヨセフの二人の子供たちを祝福をしています。ヨセフの上にヤコブは手を置いて祝福を祈っておりません。ヨセフの子供たち、マナセとエフライムとの上に手を置いて祝福をしている。なのにこの15節ではヨセフの子供たちを祝福していったと書いてないんです。これ何を意味しているか、もうすでに説明したんですけど、48章の5節でもうすでに説明ができております。今私がエジプトに来る前にエジプトの地で生まれたあなたの2人の子は私の子となる。エフライムとマナセは私の子供になる。12人の子供たちの中でヤコブの財産を継ぐことができるものとなる。なんでレビ族がですね、この相続地を相続できなくなったのか、祭司の役目をしたものはできないのか、ヨシアキの18章を開けていただきましょう。分かっていただきます。ヨシアキの18章の7節を見ていただきましょう。しかしレビ人にはあなた方の中で割り当て地がない。主の祭司として仕えることがその相続地だからである。じゃあ残りのヨセフにはどうなのか、ヨセフ族というのには相続地があるか。ヨシア記の16章に戻っていただきますと、 16章の一節から読むとこう書いてある。ヨセフ族はくじで割り当てられた地の境界線は東エリコのあたりのヨルダン川、すなわちエリコの水からアラノニで、エリコから山地に登りベテルに至り、ベテルからズズを出てアルキ郡の領地アタロテに進み、西の方ヤフレテ人の領地に下り、下ベテホロンの地境、さらにゲゼルに至り、その終わりは海であった。だったらヨセフも土地をもらったんじゃないかというかもしれない。4節なんて書いてあるか。こうしてヨセフ族、マナセとエフライムは彼らの相続地を受けたと書いてあります。ヨセフではないんです。だからヤコブの子供としての12部族にはエフライムとマナセとが入っております。ヨセフの名前が入っちゃいけないんです。ヨセフの代わりにエフライムとマナセの名前が入って、そのエフライムとマナセの名前がずっと後までついてまいります。レビの名前が出ていないのはレビ族を祭司としてその12部族の領地をもらっている一つの王国を築き上げているところじゃないからなんです。まだヘブルの11章終わってないからその先行きましょう。11章の21節です。信仰によってヤコブは死ぬときヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。信仰によってという言葉ここにも使われています。信仰によって自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。これ何を意味しているのか、やはり創世記を調べていかなきゃいけないということになります。47章を開けていただきましょう。死ぬときにどういうことを知ったのか。47章の27節から読んでみましょう。さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得、多くの子を産み非常に増えた。ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった。イスラエルに死ぬべき日が近づいた時、その子ヨセフを呼び寄せて言った。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。アブラハムもイサクの嫁さんを探す時に最年長のシモンベヌカってこれ言ってますでしょ。病気になって寝てるからこういうふうにして誓いをさせたわけです。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。あなたが先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにします。そこでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。ところがヤコブがエフライムとマナセとを見たときに、肉体の目はかすんで見えないけれども霊の目で見たときに、この二人が神様がヤコブに約束させた土地を所有する者たちだということが分かった。大いなる国が生まれるということが分かりました。だから二人を祝福した。しかも弟エフライムの方がもっと大きくならなきゃいけないから手を交差して祈った。じゃあどういうふうにしてヤコブに分かったのか。自分の杖の頭に寄りかかって神様を賛美し礼拝をしていたからなんです。神様を心から賛美し礼拝している者は神様が知らせてくるものを敏感に受け取ることができやすくなります。神の霊に導かれやすくなります。肉眼の目では見えることができないものも見えるようになってまいります。霊の目で見えるようになる。ヤコブは死ぬ時まで自分のベッドの壁に後ろに寄りかかりながらも神様を賛美し礼拝をし続けていたんです。これはいつからそうしたか、多分ですよ、これは創世記の28章の10節から読んだところで分かるように、自分の兄エソーが殺そうと計画をしているもんだから、カランの地、自分のおじさんラバンのところに逃げようとしたときに主が現れてくれた。そして私はアブラハムの神、イサクの神、主であると言ってヤコブに現れたときから、ヤコブは自分の人生を全部変えていつも神様を賛美し礼拝をし続けた生活をしていたことになります。 そしてですね、自分の息子ヨセフに向かって、私がここで死んでも絶対にエジプトに葬るなよ、カナンの地まで連れてけよと言ってる。そしてヨセフの二人の息子エフライムとマナセと祝福をいたしました。それからと今度49章に行きますと、創世記の49章の一節からは12人の子供たち全部を祝福しています。こうしてですね、49章の33節を見ていただきました。ヤコブは子らに命じ終わると、足を男の中に入れ生きたいと自分の民に加えられたと書いてある。だから信仰によってヤコブはヨセフの二人の子供を祝福した。信仰によって自分の杖の頭に寄りかかって主を礼拝して死んだということになるんですよ。これほど賛美と神様を礼拝するというのは大切だというのもこれで分かっていただけると思う。